一番思ったのは、なんか最初の方に1万5千字、6千字ありますって書いてあったけど、全然それを感じなかったですね。
それは嬉しいですね。
なんか一気に読んじゃいましたね。
まあ1万5000って確かに結構人によってはげんなりするというか、そんなにあんのみたいな。今の人たち、これマジの深刻な話として、集中力がね、どんどん下がってるらしいんですよね、現代っ子って。その証拠に TikTok とか、その要は動画を見る、まあインスタもそうですけど、インスタとかね、YouTube も、ショートだっけが出てきましたけど、そういうもうなんか、一つの動画を何十分見るとか、2時間の映画見るとかが、どんどんできなくなってるらしくて、そう。だからその集中力に合わせた長さの動画になってるんですよ、今。時代が。そう、結構やばいっすよね、って思うんですよ、
そうっ
僕
す
は。
ね。
そう。だからこそですよね、正直時代の逆を行くムーブではあるんですけど、短いものを味見として、なんかちょいちょい提供するんじゃなくて、いや、気がついたら、集中して読んでしまっていたと。まあ、コンテンツ内ではね、没入感って表現をしてるんですけど、そう、その没入する、何かに集中するっていうことは、そもそも楽しいことなんだっていうね、やっぱ経験をしてほしいっていうのは、すごくでかくて、なんか、バルヤマさん、なんか好きな漫画とか、アニメとか、なんかあります？ゲームでもいいですけど。
たら僕は結構シミュレーションゲーとか好きですね。シムシティみたいなやつとか。
ああ、懐かしい。シムシティめちゃくちゃ懐かしいですね。いや、ああいうのやってる時って結構こう無心というか、なんかもう黙 々
そうっす
と、
ね。
なんか気がついたら3時間やってたみたいなことってありません？
ありますあります。
そう。で、なんかすげえ黙々とやって、しかも多分周りから見たら割とこう淡々としてるように見えるんだけど、本人めっちゃ楽しいみたいなね。
まさにそんな感じですね。
その今の風潮的にね、そういうのがあんまりこう評価されてないというか、どっちかっていうと、みんなで集まってワイワイするとか、みんな笑顔で盛り上がるとか、なんかそういうのが結構注目されてて、いや別に地味なことを黙々やるって楽しくねっていう意見ってあると思うんですよ、普通に。
僕は割とそういう距離で黙々とやるのは好きなんで。
いや、そうっすよね、本当に。ネット上で見る、目立つのがうまいね、成功者の人たちです。札束を湯船に浮かべて、女の子2人をこう、はべらかして、みたいな。そういうね、のをやってる人もいるわけですよ。ああいうのが、どうしてもね、なんか評価されがちというか、そう、成功者っていうと、そういうイメージ持ってる人もいるかもしれないですけど、いや、実際そんなことない。社会的に本当に成功者って言われてる人に限ってめちゃめちゃ生活地味だったりするんですよね。ね、なんか何年着てるのっていうね、ボロボロのジャージを着続けたりとかは。まあ一番有名なのはウォーレン・バフェットさんですよね。あの人は本当に同じ生活をしてるんで、毎日。同じものを食べて、同じ時間に起きて、同じことをするっていうね。で、そうじゃない成功者は、まあ、いるのかもしれないけど、多分、世の中の大半の成功者って、そっち側だと思うんですよね。で、それが楽しいんですよ、結局。これが達成できれば成功っていうふうに、まあ、みんな思うというか、まあ、それは別に気持ちはわかるんですけど、実際は、それが達成できたから成功なんじゃなくて、その活動に没頭できるような状況を作れたことそのものが成功っていう、風な感覚をね、まあ、持つ人が多いんじゃないかなって僕は思うんですよね。どうしてもね、ネットとかを見てると、やっぱりこう、みんな感化されますから、ね、なんかこう、派手なことをやって、インスタ映えする生活を365日して、みたいなね、いい服着て、みたいな、そう、イメージ持ってる人もいるかもしれないですけど、いや、そんなことしなくても成功してる人って、むしろそっちの方が多いんじゃねっていう。だからそういうそのネット上で目につく人たちって結局その目立つのがうまいから目につくだけであって、ね、目立つから成功稼げるわけでもないしっていうのがまあね、丸山さんとか結構ね、僕の知り合いのね、人脈とかも紹介したりしてるんで、なんかそういう人たちが結構いるぞってことにね、多分気づいてるとは思うんですけど、なんかその辺って丸山さんどう感じます？そういう人たちを実際に。
いわゆるまあ成功してるけど、そんなに派手にしてない人たちってことですよね。
そう、派手な生活をするなってことじゃないですよ。してもいいんですけど、3ヶ月ぐらいしたら飽きますよね。南の島でのんびりなんて1週間で飽きますよ、多分。
うまくいってる人たちから、なんか共通してよく聞くのは、生活コスト上げんなよみたいなのはよく言われますかね。
経営で 有名なね、あのビジネス書とか詳しい人だったら多分知ってる方も多いかもしれないですけど、マイケル・マスターソンさんっていう人がいて、まあその人は本当に年商数百億規模のね企業を何個も、1個だけじゃないんですよ、何個も作るっていうね、結構とんでもない人なんですけど、あの人も年商1億までは生活コストを上げんなって言ってますからね、年商1億までは全部ビジネスに再投資しろって言ってるんですよ。まあそれはだから本当にビジネスを拡大したかったってことですよ。まあ実際だからそれだけとんでもなく成功してる人でも年商1億ですよ、そこまでは自分のお金なんて1円もないって言ってる。
まあでもなんかかっこつけたくなっちゃう気持ちもありますけどね、
そうですね、
ちょっとお金入ったりしたら、
そうだからそれは繰り返しなんですけど、やるなって話じゃなくて、やって全然いいと思うんですけど、客観的に、いや今自分はこういう段階だから一旦これをやってるっていう、その、客観的な目線を多分同時に持った方がいい、それがあればもう幸せで人生バラ色で成功してみんなからチヤホヤされるかって、そんなことないわけですよ。なんでそのお金を稼げばじゃあ幸せだったりとか、自己肯定感を上げれば人生豊かになるとか、よく聞きますよね。
はい、
どう思います？
いやまあそういうふうに思ってたような時期もあった気はしますけど、僕はあんまり自己肯定感高い自覚ないんで、結局なんかそのなんか売りたいんでしょみたいなのを感じますかね。
あ、それはでも大正解だと思いますよ。だからその自己肯定感が低いからあなたはうまくいってないんですよって言えば、じゃあ自己肯定感を上げるためのものが売れるわけですよ。あなたの魂が今ちょっと浄化する必要があるから、浄化しないと人生良くならないですよって言って水晶とか売れば売れるわけですよ。それがまあ別にいいとか悪いとかね、言いたいわけじゃないですよ、別にそうやって稼いでも全然いいと思うんだけど、それでだって本当にね、じゃあ自己肯定感上げたら幸せになれるっていうことを本気で信じてる人だったら、多分プラシーボ的な、やっぱ思い込みの力ってすごいんで、まあ、それでね、それきっかけで人生変わる人も確かにいるだろうし、そう、それはそれで全然僕は悪いことだとは思わないんですけど、ただ言い悪いは置いといて、その事実として自分の商品を売りたければその商品の必要性を実感させる必要があるわけですよ。でそのために何か病名を作ったりとか、自己肯定感が低いとまずいよっていう問題を生み出したり、無理くり生み出したりとか、まあ、した方が物は売れるわけですよね。まあ、モチベーションとかもそうですよね。だから結局モチベーションがないからうまくいかない考え方って、多分当たり前に浸透しすぎて、なんか誰も疑わなくなってきてるんですけど、でモチベーション上げなきゃとかね、普通に使われてますけど、それもだから仕掛ける側の何かがあるわけですよ。まあ、今回のね企画ではね、それを僕はシナリオっていう風に定義してるんですけど、
はい、
いやモチベーションってだってやりたいことだったらモチベーション上げなくてもやるでしょっていう話なんで、モチベーションを上げないとうまくいかない、あなたはモチベーションが低いですっていう状態っていうのは、そもそも本人がやりたくないことを無理やりやらせようとしてるっていう前提があるんで、まあ、正直誰も幸せにならんよなって思わなくはないんですけど、まあ、あんまり言うとね、嫌われちゃうんで、皆まで言わないですけど、で、これが僕が思う、その市場を生み出す、マーケットを生み出すっていうことの原則なんですよ。マーケットを生み出したかったら、一番いいのはその問題を生み出すっていうのが多分一番早いんですよね。自己肯定が低いとか、モチベーションが低いとか、〇〇が、あなたには〇〇がないからうまくいってないんですっていうね、その問題を生み出しちゃえば、それが市場になるんで、そのまま。まあ、正直な話、構造としては、じゃあ僕が、例えば脳の専門家ですと、あなたはうまくいってないのは、その脳のホルモンがちゃんと分泌されてないからうまくいってないんですよって言われたとして、それが、実際構造としてじゃあ僕がその物を売りたくてただそう言ってるのか、ね、本当に事実としてそうなってるのかっていう見分けがつかないんですよね。構造は一緒ですからね、別にやってる。
そうですね。
だからそれをまあ自分のね利益のためだけにやるのか、ね、本当に相手に必要だからやるのかっていうのはね、人によって違うとは思いますけど、何が言いたいかっていうと、だからそれだけ問題を生み出すためにシナリオを用意するっていうことが強力なんですよ。それで 数万人どころか、そう、数百万人単位の人が動くんですよ、そんなので。そんなのでっていうとあれですけど、うん、マスクをつけないとどうのこうのっていうことで、マスクつけないとってなるわけですよ、簡単に。
うん。うん。
アイリスオーヤマは結局ね、マスク効果で、マスクの売り上げだけで、去年67億円、68億円か、売ったらしいですね。うん、で、過去最高らしいですよ。で、もっと言えば、じゃあワクチン作ってるファイザーとかって、
うん、
もう数十兆レベルらしいですよ。
うん、
やばくないですか。
うん、
だからそれが結局、まあ、すでにもうインターネットの上にも出てますけど、そのワクチンがどういうもので体にどういう影響を及ぼすのかっていうのと関係ないんですよ、
うん、
もう相手の中でワクチンを打つことでコロナの症状が抑制されるっていうシナリオがくっついちゃえば、そこが紐ついちゃえば、実際のそのメカニズムがどうで、うんね、ワクチンを打った人がこんなことになってるっていうデータがどれだけあっても関係ないんですよ、うん、打つ人は打つんですよ、
うんうん、
恐ろしくないですか。
恐ろしいですね、
うん、これってだから遡るともう宗教って全部そうじゃないですか、
うん、
死んだら天国に行けるとか、ね、地獄に落ちるとかっていうのがあって、で、まあ、実際にそのじゃあ天国に行った時にそのままね、ちゃんと今世で修行しておかないとそのままだと天国でいじめられちゃうから、だからいじめられないようにちょっと代わりに天国にの人に口利きしとくわっていうのがいわゆるお坊さんですよね、
うんうん、
まあそれがあれお経なわけですよ。でそのためにじゃあお金払ってねって言って、
うん、
それでもうビジネス成立してるわけですよ、
うん、
そんなもんもうシナリオだけじゃないですか、もはや。だってお経の意味とか分かります？
いや分かんないですね。
分かんないですよね。
うん、
でも実際中身はねそういう意味らしいんですよね。天国でいい扱いをしてもらえるための呪文らしいんですよ、
うん、
あれは、
うん、
どうですかこれ、良くないですか。ブツブツ呪文言ってるだけで、何百万何千万って稼げるんですよ年間に。丸山さん、うん、そのビジネスモデル採用したくないですか。
したいですね。
濡れ手で泡じゃないですか。
確かに、
うん、で結局それってそういうシナリオが本当にあるから成り立ってるビジネスですからね。
うん、
でも実際にね仏教とかっていうのはまた違うんですよね、言ってることが。もともと言われてたのは死んだ後は何もないって言ってるんで、仏教では。
あ、
天国とか地獄とかないんですよ、うん、仏教にはそもそも、
うんうん、
むしろ死人には関わるなって言ってるんですけど、だからそれを中国の儒教とか道教とかそっちの考え方で仮想の文化があったんですよね、うん、なんかある時天才が思いついたらしいんですよ、うん、仮装されてる人を見て、
うん、
仮装されると煙がねもくもくと上がっていくじゃないですか、うん、それを見て、うん、とある天才は雲の上に世界を作ればいいんじゃねっていうことを思いついたんですね。、
うん、
そう、この煙になって、うん、まあ、焼かれることで要は天国に上がっていきますよと。でそのもう世界の話っていうのは確認しようがないことなんで、じゃあそこでいろんな設定作れば儲かるんじゃねってある天才がひらめいたんですよね、
うん、
でなんかさらっとその仏教の教えみたいな感じで全然違う宗教の元々の考え方を紛れ込ませたというか混ぜ込んで、
うん、
まあ今ね、うん、お坊さんのね行があるわけですけど、
うん、
だからそんな事例マジでいっぱいありますよね。まあ僕が言いたいのはそんなことじゃないんですよ。あの別にあの世の中全部シナリオだよってことは、まあ確かにそれはそう思ってるんですけど、そんなことじゃなくて、うんうん、結局ね人間たらしめてる要素っていうのがあるんですよ。いろんな生命体がいるわけですよ地球上には、
うんうん、
でも僕ら人間っていうのは特別な存在だと昔からね、うん、哲学の世界とかで言われ続けてるわけですけど、じゃあ人間が唯一持ってる能力が一個だけあるとしたら何でしょうと、うん、何だと思います丸山さん。
架空の話を作るとかですか。
あ、でも非常に近いですね。もうちょっと一般的な言い方をするなら嘘を信じる力なんですよ、
うん、
人間特有のことっていうのは虚構を現実かのように感じることができる、ファンタジーとリアリティの境界線をなくすことができるっていうのが人間特有の力って言われてて、だからそこから結局生まれたのが言語ですよね、
うん、
言葉っていうねものが生まれてそこにリアリティを持てるようになったわけですよ。まあ日本なんかね特にその言霊の国って言われるぐらいやっぱ言葉の力強いんで、言葉で普通に人が死ぬんで日本はね、
うん、
海外とかだとねギャップがあるらしいんですけど、
うん、
日本人ってなんで死ねって言われただけでなんでそんな簡単に死ぬのっていう。
あ
そう、だからそれは日本人は そういった虚構の、もっと言えばその日本語っていうものに対するリアリティが強いんですよね。一個面白い話があって、言語学者が、まあ、調査したデータで、まあ、世界にね、今分かってるだけで6000から7000語の言葉があるって言われてるんですよ、世界に。まあ、そのあらゆる言語を調べていく中で、まあ、その言語の使われ方とかね、違いとか文化とかいろんなものを当然調査するわけですよ。で、分かった一個面白いデータが、ポジティブな言葉とネガティブな言葉の割合なんですよ。丸山さん、これどっちが多いと思います？ポジティブな言葉とネガティブな言葉って世の中に。
なんとなくネガティブの方が多いかなっていう気はしますけど、
これはでもね、人間の進化を考えればすごく簡単かつ合理的な話で、要は昔のね、紀元前の人間って特にですけど、簡単に死んでたんですよ、ね、平均寿命がもうその2000年前の時点で20歳以下って言われてたわけですよね。すぐ死ぬんですよ、本当に。今でこそね、日本なんか80何歳とかね言われてますけど、で僕らの脳って1万年前からほとんど変わってないって言われてるんですよね。1万年前ですよ。だから紀元前、もうどころと騒ぎじゃないじゃないですか。そう、だからそんな時代になると、紀元前の時点でもうその平均寿命20歳以下だったんだから、多分もっと簡単に死ぬ時代だったんですよね。っていう時に、少しでもね生き残るために何が必要かっていうと、危険を知らせることじゃないですか。危険を察知してそれを知らせるって感じだと思うんですけど、だとした時に、その危険をじゃあまず察知するためには、それを形容する言葉が必要じゃないですか、当然ですから。でそれが発達していったから、徐々に少しずつ危機察知能力が上がっていって、平均寿命が伸びて人類が発展していったっていう背景があるわけですよね。だからネガティブな言葉っていうのは、言ってみればその危険を形容するものなんで、まあ当然それが多いっていうのは、まあ理にはかなってる。だからその時は必要だった、ただ今じゃあそれ必要なのって言われると微妙じゃないですか。で、実際にその言語学者が調査した結果、そのポジティブな言葉とネガティブな言葉の割合が、まあ、大体ですけど、3対7って言われてるんですよ。つまりネガティブな言葉の方がポジティブな言葉の 2.5 倍近くあるんですよ。で、神経言語プログラミングとかを学んでいる方だったら多分すぐ分かると思うんですけど、人間の知覚っていうのは基本的に言語領域をベースに行われるんで、まあ、一番分かりやすい例としては虹の色ですよね。日本だと虹って何色ですか？
7色ですね。
そう、7色なんですよ。でもそう、ロシアとかだと4色だった気がするな、確か。だからそれはなんでかっていうと、シンプルにそれを形容する言葉がないからなんですよね。だから、まあ、そういう風な認識になってるっていう、そう、だから言葉が認識を作るわけですよ。僕はね、2年ぐらい前になんかやたらと言ってたのは、ボキャブラリーを増やせっていうことをやたら言ってた時期があって、その人の持ってるボキャブラリーの量がその人の世界を見る解像度に比例するって言ってたんですよ、僕は。2年くらい前に。だからボキャブラリーを増やせば増やすほど、どんどん世界を見る解像度が上がりますよっていうことを言ってて、でもまあ正直そんなこと言われてもだと思うんですよ、それこそ。じゃあ何、広辞苑を毎日見ろってことなのかとそう、まあ、そういう話ではないと。だとした時に、まあ別にボキャブラリーを増やすのは当然大事なんで、まあそれはそれでね、できるならやってほしいんですけど、それよりも大事なのは、今持ってるボキャブラリーをしっかりコントロールしていくってことなんですよね。ださっきの話で言いましたけど、デフォルト状態だと僕らは幸福度を上げる、要は自分は幸せだって感じるものと、幸福度を下げる、自分は不幸だって感じるものが3対7の割合で見えちゃうんですよ。だからよくあるがままを見ることが大事だとかね、自己啓発とかでも言われますけど、そんな無理なんですよ。デフォルト設定としてもう自分を不幸にするものの方が 2.5 倍多く見えちゃうから、だとした時に、じゃあ僕らができることとしては、まあ、簡単に考えるなら、そこを5対5に持っていくってことですよね。そう、だから客観的に見て 5-5 で幸せなことと不幸なことが同じぐらいの割合あるように見える人でも、その人の主観では自分は不幸だって大抵思ってるはずなんですよね。でこれは自分は幸せだ、すでに幸せだって思ってる人も例外ではないんですよ、当然。自分は幸せだって思ってる人は多分客観的に見たらその、まあ、2倍近くおそらく幸せに見えてるはずなんですよ、客観的に見て。そう、だから主観になった瞬間にもデフォルトで不幸が 2.5 倍に見えるフィルターがかかってるんで、僕ら日本語を使ってる時点でね、普通に。だからこそそれを分かった上で意識的にこう日常だったりとか 自分の人生を表現する言葉を変えていくっていうことがすごく重要になるんですよ。
うん、
だから世の中なんかね、ネガティブマイナス思考な人多いなとかね、自分はマイナス思考なんですとか、
うん、
ね、自己肯定感が低いんですとかね、まあ、言ってる人はいるかもしれないし、実際そう見えてるのかもしれないけど、それをそう見せてるのは結局自分の日常だったり身の回りだったり自分の人生ってものをどういう言葉で表現するのかっていうものから来るんですよ、
うんうんうん、
だったらそれを意識的にコントロールしていって、まあ、自分が求める、あ、こんなシナリオいいなって思えるようなシナリオをもう作っちゃえばいいんですよ、
うん、
実際に自分の人生を捉える際にそういう理想的な捉え方にどんどん近づいていくわけですよね。それがね、当然自分の内側というか、その自分一人で使っても当然それはものすごい威力あるんですよ、
う
んうん、だから僕とかは鬱っていうね経験があるわけですけど、その鬱っていう経験をじゃあね、最悪のトラウマとして捉えるのか、いや、それがあるからこそ魅力的なシナリオになるよねっていう風に設計していくのかっていうのは随分な差になると思うんですよね、
うんうん、
最初はそういう使い方から始めるんですよ、
うん、
でも本領発揮はその後で、
うん、
要はそのシナリオを人に伝えた時なんですよ、一番本領が発揮されるのは、
うん、
そうした時に見た人の心が動くんですよね、
うん、
まあ、心が動くっていうのもね、ちょっと種類があるんでまたどっかで話したいんですけど、本当シンプルな話で、そう、自分の心が動く、自分が理想と感じられるようなシナリオ構築ができれば、そのシナリオっていうのは他の人が見た時にも当然他の人の心も動かす、単純な話ですよね、
うん、
まあ結局そのシナリオっていうのはその人の心を動かした結果人の行動を変えるんですよ、
う
んうん、まあそれはだからいい動かし方もあるし悪い動かし方もあるとは思うんですよ、
うん、
マスクをつけないと大変なことになるっていうね、恐怖で心を動かすパターンもあれば、
うんうん、
あ、こんな人生いいな、こんな風になりたいな、こんな世界実現したらいいなっていうね、
うん、
希望ベースで心を動かすこともできるだろうし、いろんな動かし方あると思うんで、まあ、それについてはね、本当に随分いろんなジャンルを勉強しながら研究してきたんですけど、まあ、結婚してればね、奥さんとじゃあ共有できるような魅力的なシナリオをね作れれば、
うん、
当然うまくいくだろうし、うん、結婚生活も、
うんうん、
だシナリオっていうのは本当ね、なんか拠り所なんですよね、
うん、
だシナリオがない人っていうのはね、不安でしょうがないんですよ、
うん、
でよくあるのはそのお金を稼ぐっていうことをなんとかそれを達成したくてがむしゃらにやってきて、いざじゃあ実際お金稼いだけどその後鬱、うん、になってく人とか不幸になってく人ってで転落してく人って見たことありません？ネットとかでは見たことないですか？
ああ、ネットとかではありますね。なんか全然見なくなった人とか、うん、ありますね。
いや、めちゃくちゃいっぱいいますよ。
うん、
あの人今何やってんだろうみたいな。
はいはいはい。
で、まあ、僕とかは結構そのもう5年ぐらいそういう業界にいるんで、
うん、
まあ、結構やっぱ知り合いのつてとかで今どうなってるみたいな裏話とか小耳に話すことあるんですけど、
うん
うん、まあまあ大抵はやっぱそうなっちゃったかみたいな感じなんですよね、ほんと。ね、一時期ブイブイ言わせたのに今普通に派遣バイトやってる人とかいますからね、本当に。
うーん、
いや、それはだからもうシンプルな話でシナリオが、うん、まあ、多分稼ぐまでのシナリオはあったんでしょうけど、その後のシナリオがなかったんでしょうね、
うん、
だからどうしていいか分からなくなっちゃって、ね、稼ぐ意義もなくなっちゃって、まあ、だからこれはコンテンツ内でね、お伝えする予定なんですけど、シナリオの一つの条件として